お疲れです。
お疲れ。
こんにちは。
いや暑いね
今日35度とかって言ってる。
こっち6度で36度だよ。
どう
や暑い暑い。
松本でどうやねお前は。あの例のあの顔のむくみじゃなかった。
足のむくみ。
足
の。あ、最近ね、あの言われた通り水をちょっと減らして、あとあのなんだっけ、ヒマラヤの岩塩ヒマラヤの岩塩買ってきてね、少しあの水と一緒に飲むようにしてるったので、ね、なんかね全然違う今。もう半分以下になってるね、むくみっていうようなあれが。
よかったね。
うん、よかったよかった、本当。
あのね、うん、ただね、今回はたまたま、うん、僕があのー、あんたがいつもこうペットボトルの水をガブガブ飲んでるのを知っとったから、あーと思ってこう言っただけなんだけどね。もう一つあんたちょっと気をつけた方がいいのは、うん、結構酒飲むじゃん。
あー、飲むときはね。
で、お酒飲むとね、うん、あれなんだよね、これ俺も人のことは言えないんだけどさ、やっぱりいろんなね、こうミネラルをこう消化というか使っちゃうんだよね。こうお酒を解毒するときに。
分解するときにってこと？
でね、ついついミネラル不足になりがちなのね。そういうのも合わさってると思うんだよね。で、大体あの原因を白黒論で見つけていくと間違いが起こりやすいので、もうちょっと全体論でこう見ていった方がいいよね。
まあそれだけじゃないってことだよね。まあね。
まあそういうことよ。基本的に酒の飲みすぎも良くないし、何、不規則で睡眠不足も良くないしね。ああ、
そうだね、やっぱりね。
で、やっぱり年とともにね、体力落ちてきてるからね。まあその辺はちゃんと、ケアしてあげた方がいいね、っていうことと、もう一つね、今回はパッとこう、あ、塩だと思って、あれしたんだけども、それ以外にもね、やっぱり、こういろいろこうバランス考えた方がいいと思うのね。
バランス？食べ物？
うん。で、どうしてもね、偏るんだよ。だから休みの日とかでいいんでね、なんか、そうじゃないもの、日頃食べてないものをちょっとチャレンジしてみるとかね。
この間の話のまたそれとは別ってことよね。一食に食べる。数を減らしなさいとか、野菜取って、肉取って、デザート取って。
いやいや、今言ったのは、日頃食べてないものを食べてみなさいっていう話をしたんだよね。だから、たくさん食べなさいじゃないんだよ。そこでよく勘違いされがちなんだけど、何でもね、食べ物って季節があるじゃん。で、例えば夏野菜ってね、やっぱりカリウムが多いんだよね。体を冷やす作用のものが多いわけ。例えばキュウリなんかそうなんだけど、
キュウリとかナスとかもか。
そう。で、まあ本当ちょっとよく見てみないとわかんないけど、体に熱を持ってるようなんだったら、やっぱりそういうものを食べて調整取った方がいいだろうし、体に熱が、深部の熱がね、冷えてるようだったら、やっぱり生姜とかね、ニンニクとかになってくるんだけど、胡椒とかね。まあその辺は本当にね、自分の体に正直に聞いてみればいいんだよね。
やっぱり体温とか測るっていうのもあれなの、結構必要。
いや、体温とかっていうことではないんだよね。
それは関係ないんだ。
なかなかちょっと難しいんだけどさ、漢方医なんかがよくそういう見方をするんだけどさ、表面上の体温だけじゃないんだよね。まあいずれにしてもね、体から出てる症状っていうのは何に原因があるのかなっていうのを、これ自分が一番わかんのよ。ちょっと考えてみるっていう癖はね、つけた方がいいかもしれないね。で、基本的にさ、症状っていうものは、西洋医学の中ではね、その症状イコール悪いもの、だから症状を抑えましょうっていう発想をするんだけれども、東洋医学的に言うと、症状は何かのシグナルであって、悪いものではないっていう考え方をするのよ。で、ここではどっちが正しいかじゃなくて、自分にできることはどっちかって考えた時にはね、選択肢があると思うの。 だから前言ったように、その急性症状なのか、
うん、
そうじゃないのかっていうところで、またこれ違うよね。
突発性なのか、ずっと出てるのかってこと
で、うん。だからまあ、たまたま今回、そのあんたの足のむくみとかね、
うん、
あんたよくこう、題材を提供してくれる、頭痛だとか提供してくれるって、ありがたいんだけどさ、ピタリピタリハマってくるだろ、やっぱり。
うん、そうだよね、でもね。
うん。だからちょっとね、今横にみっちゃんがおるけさ、
うん、
怖い話をしようか。
うん。
ええかな、みっちゃん。
何の話です
か？あなたのお父さんの話をしても。
ああ、いいですよ。
みっちゃんのお父さんがさ、
うん、
この間亡くなったんだよ。
うんうんうん、
この間ってだいぶ前だけどな、うん。で、あの時にさ、ちょうど夜中だったんだよな。
うんうんうん、
で、俺、みっちゃんから電話もらって、
うん、
今から気道切開するんだっていう電話をもらったの。
うん、
でね、俺、その時にふと思ったのは、
うん、
みっちゃんのお父さんってさ、
うん、
酸素吸入もしててさ、
うん、
で、まあ、今まで手術も何回かやっててね。
うん、
で、そんな中でね、あれ気道確保しなきゃいけないほど今ひどいのっていうのがちょっと疑問に浮かんで、
うん、
で、夜中にその気道確保をするっていう、要は喉を切ってね、そこにこう穴を開けるっていう部分で言うと、
うん、
麻酔をかけなきゃいけないわけだよな。
うんうん、
でね、今やると耐えられんぞって言ったのよ。いや、でももう、やることは決まったんで、っていう返答だったんで、俺もそれ以上言わなかったんだけど、うん、結果ね、やっぱりそこで、命の火が閉じちゃったんだよな。
うん、
で、ここでのその教訓なんだけど、
うん、
弱ってる時にね、
うん、
こう、麻酔っていうのを体に入れてね、
うん、
さらにこう、体の機能をバグらせると、
うん、
まあ心臓とかが持たないんだよね。
うん、
で、これはね、高齢者の末期医療によく起こりがちなことなのね。
うん、
でね、そこで僕が、こう、後で、というかね、みっちゃんたちに、みっちゃんとみっちゃんのお母さんに解説してたのは、
うん、
その頃のね、みっちゃんのお父さんってさ、まあ入院してて、毎日点滴されてたんだよ。
うん、
まあこの点滴の部分がね、今のマッツンの話と繋がってくる部分なんだけども、
うん、
よくね、高齢の人たちが最後のその末期の医療で、
うん、
毎日病院で点滴されるんだけども、
うん、
どうなると思う？
ちょっ
と聞き方が漠然としてるか。
まあ寝たきりなんだから汗をかくこともないでしょ、
うん、
水分の出し口がない。
そういうことなんだよ。で、高齢者になるとね、基本的に腎機能って落ちてる中で、
うん、
どんどんどんどん点滴されるのね。で、その点滴っていうのの仕組みはね、
うん、
基本的にそのブドウ糖だったりとか、
うん、
生理食塩水の中に薬剤成分を入れて、
うん、
注入していくんだけども、
うん、
そうするとな、排出できなくてね、体がむくんだ状態になるの。
うんうん、
でね、むくんだ状態で、その症状が、例えば気道とかに出てしまうと、
うん、
呼吸困難に陥ったりとかね、
うんうん。
あるいは、内臓機能が落ちてるところで点滴バンバンやるとね、腸の動きが止まったりとかってするの、当たり前なのよ、
うんうん。
ところがね、ちゃんとそのことが分かって、やってるお医者さんだったらいいんだけれども、
うん、
夜中に緊急手術とかっていうのはね、大体が研修医なんだよ。
ああ、なるほど。
なのでね、その夜中に命を落とすっていうのは結構多いんだよな。だから知っておくべき事実としてね、
うん、
まあこの勉強会のこのメンバーの中には、そういう高齢の人たちを抱えていらっしゃる方たちっていると思うのね。
うん、
だから、高齢者のその後期医療に関してね、
うん、
ちゃんと見てあげなきゃダメだよっていうことだよね。
うん、
まあそうですよね。まあ、うちの父でしたって寝たきりっていうか、そこまでひどくはなかったのに、だから夕方、母親が帰るときも今日はうんちが出てないとか、そういう会話までしとって、 その何時間後なんで、
だからまだね、会話ができて自分の症状がはっきりと言えるような人たちが、何かね、何かの処置がきっかけで、残念な死に方をするっていうのは結構多いのね。ただそれをね、お医者さんに、現場のお医者さんに言ってもダメなんだよ、その場で。だからよくね、これから自分たちが行く道なんで、自分が知っとく必要があるよね。そしてね、点滴の話をしたから、ついでにちょっと言うんだけれども、そもそもさ、いい？これとっても重要なことなんだけども、血管内に外部から物が侵入するっていうことが自然界ではありえないことなんだよ。わかる？それがビタミン C であれ、ブドウ糖であれね、生理食塩水であれ、皮膚を突き破って何かそれが注入されるっていうことはないんだよね。でも人間はそれをやるよね。それはね、これも白黒論じゃないんだよ。やっちゃいけないとかって、絶対ダメだとかっていう話ではなくてね、よく考えなきゃいけないよっていう話なんだよ。じゃあね、腸からの吸収のところで話したけれども、例えばブドウ糖一つ取ってもね、本来は口から入ったものが、こう、胃で消化されてね、そして、十二指腸、小腸っていう風に送られていく中でね、吸収されていくのがブドウ糖でしょ、そしてそれが、細胞内のエネルギー産生に関わるわけじゃん。で、僕らはそれを燃やしてね、エネルギーに変えて生きてるんだけども、それがダイレクトに血管に入るっていうことはどれだけ恐ろしいことかよ。だからね、今で言うとね、ビタミン注射、いわゆるニンニク注射っていうやつ、風邪ひいたらニンニク注射をするっていう人多いでしょ、はっきり言ってね、異物注射なんだよ。
入れた瞬間に鼻から匂いがするもんね。
で、それが治ったっていうふうに、治りやすいとか、なんか錯覚するんだけど、あれはね、どっちかというとね、マッツンがウォッカを一気飲みするようなもんなの。なんかふわっとなるじゃん。それで効いたと思うだけなんだよね。だから本当にね、注射とかが、本当の最後の最後の緊急な時は仕方がないと思うの、俺。しかしね、日常から注射をするとかっていうことがどれだけアホらしいことかっていうのはね、知った方がいいかもしれないね。まあちょっと食べ合わせからはね、離れた話になってしまうんだけれども、基本的にはその口から入ってっていうのがね、まあ自然の流れだよ。
まあそうだね。
そしてミネラルにしろビタミンにしろね、その他必要なものすべてはみんな口から入っていくものなのね。それが普通だっていうふうに思ってもらって、よっぽどの緊急時以外はね、血管に何かを入れるとかっていうのは間違いだよっていう話。で、血管に何かを入れるっていう部分で言うとね、もう一つその、って思われるかもしれないけれども、輸血ってね、すごい大事だと思われてるでしょ？で、ところがさ、いろんな実験でね、輸血しなくても、生きているっていう部分がね、こう封印されてるんだよね。
なんかほら、よく言うじゃん、人間の中の体の3分の2かな、3分の1か、なくなるとダメだとかって。
ところがさ、海水でね、入れ替えてあげるだけで大丈夫だったりとかね。まあそういう事実もあんのよ。でさらにはね、その輸血がありとあらゆるその悪い病気を引き起こしてしまうっていう論文なんかもね、いっぱい出てるわけ。でもそういうのって報道されないしね、わからないんだよね。ただわからないことなんだけれども、 これも自然にのっとって考えたらいいのよ。そういうことが普通にありえるかありえないかって言ったら、まずありえないことだよね。
うん、
もう拒絶反応が出るもの。
うん。だから拒絶するようになってんだからね。
うん、もうそれこそ放射能にした、あ、放射能じゃない、ごめんなさい。がんの治療にしても、
うん、
何にしても、拒絶してそういう反応が出るわけでしょ。
がんの治療の何の
拒絶、嘔吐とか髪の毛が抜けてみたりとか。
ああ、そうそうそうそうそう。
うん、食欲がなくなる。まあ食欲はなくなるよね、うん、そりゃ、うんうん。
今の抗がん剤とかの話だよ。
うんうん、
まあだからね、その、人がね、最後こう自分が困った時に何を信じるかなんだけども、これ、その場になってから考えたって多分遅いのよ。
うん。
だから今のうちからね、健康な時からね、ちゃんとやっぱりみんな勉強してさ、命って何なんだろうっていうことを考えた方がいいかもしれないね。
うん、
でね、僕、まあ、こんなこと言ってたらね、中にはその、すごい勘違いする人がいてさ、
うん、
すごい、ストイックな生活を送ってるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけども、うん、意外そんなこともなくてね、ただ意識としてはさ、できるだけ自然のままでいたいっていうのがあるわけ。
うん、
ただ、現代社会で生きてるとね、そうじゃない部分っていっぱい出てくるでしょ、
うん、まあね、全部が全部そうかって言ったらできるかって言ったらできないからね、それはね、さすがに、
うんうん、あともう一個ね、考えとかなきゃいけないのはね、あまりにもそれに神経質になりすぎちゃってね、
うん、
そうじゃなきゃダメなんだっていう、まあこれも白黒論なんだけども、うん、そうなっちゃうと不幸だよ、
うん、
だから自然であることを楽しむっていうぐらいの余裕でね、考えた方がいいと思うのね、うんうん、だからさ、少し話を元に戻してさ、
うん、
体に何かの症状があるって言った時に、すぐにその症状を消そうではなくて、ちょっと考えてみる余裕が必要なんだよね。
うん、
で、一般的な、まあガチ連の人たちはちょっとあんまりいないかなと思うけど、
うん、
例えばね、一般的な話だと、サラリーマンなんかに多いんだけど、胃が痛い。さあ、みんな何をするだろう。
胃薬。
そうなんだよな。うん、今、薬局でさ、
うん、
H2 ブロッカー製剤っていうのが、非常に安価に、大量に多種類出回ってるのね。
うん、
で、この H2 ブロッカーっていうのは、
うん、
面白くてさ、痛みとの元になるようなものもブロックするし、
うん、
その胃酸を完全にこうブロックするっていう、お薬で、
うん、
まあこれによってね、胃潰瘍の症状を抑え込んで、改善するっていうような、
うん、
まあ医学界の論文、薬学界の論文なんかがたくさん出回って、
うん、
とてもそのメジャーになった薬剤ではあるのね。
うん、
ところがさ、胃酸をブロックすると今度何が起こるか、何だと思う？
消化ができない。
んとね、次なる病気としてはね、胆石ができるんだよ。
胆石、
だから H2 ブロッカーをずーっとね、飲み続けた人たちが、胆石、胆のうのね、病気を起こすっていうことがね、これもちゃんとね、学術的には論文発表もされていてね、
うん、
臨床も取れてる話なんだけど、うん、なぜか報道されないし、なぜかそっちの方向にはみんな行かないのね。うん、未だにね、お医者さん行くとさ、ちょっと胃が痛いっていうだけで H2 ブロッカーは大量に処方してくれるよ。
でたくさんの薬とともに胃腸や胃、
うん、
胃薬も必ずセットになってるよね。
そうそうそうそう。
種類は違うにしろ。
でね、要はね、じゃあそのお薬、まあ H2 ブロッカーだろうと何だろうとそうなんだけどさ、
うん、
何をするかっていうとね、体の一部の機能をバグらせることなんだよね。
うん、
それはそうなんだよ。何かね、全体のバランスを見て、部分的にブロックしましょうではなくて、とにかくブロックするんだから、そこで。
うん、
バグった状態なんだよ。わかるかな？ パソコンで言うとね、マルウェアとかに侵されていながらも、うん、とりあえずそのマルウェアの症状が出ないようにした上で、うん、騙し騙し使いましょうってことができるんだけどさ、
うん、なあ、残った部分のマルウェアを繁殖していく、
そう、そういうことだよ。
体の中でも他のことを起こし出す。
そう、だからバグらせるっていうことはね、いいことかどうかっていうことはよく考えなきゃいけないよね。でね、よく言われるのがね、お医者さんに行くでしょ、で胃が痛いんです言ったらね、その言葉だけで胃痛ブロッカーが処方されるわけ、
うん、
で関係ないことにまで胃痛ブロッカーは処方されるんだよ、
うん、
でみんな胃薬だ、胃薬はもう常備薬だと思ってるからね、みんな多くの人たちは。
いや、昔そうだった。大谷さんありーの、
で
キャベジンありーの。
お医者さんもね、面白くてさ、まあこれはもう電子カルテが全ての悪の根源だと俺は思ってるんだけれども、うん、いくつかのヒアリング項目をこうヒアリングしてね、あ、それじゃあ逆流性食道炎ですねって簡単に言うの、
うん、
で H2 ブロッカー出しときましょう。もう試しにね、誰かお医者さん行ってみてよ、今日なんか胃が痛くてなんかこの辺がなんかキュンとなるんですけどって言ったらすぐ出てくるから、
うん、
ね。ところが逆流性 食道炎っていう病気が本当にあるかないかって言ったら昔なかったんだよな、
うん、
新たなレギュレーションで生まれた病気なんだよ。で、逆流性食道炎だから胃酸を抑えましょう。本当にそうなのかっていうのを疑った方がいいよね。もちろん本当の逆流性食道炎だったら、
うん、
食道と胃の間にね、
うん、
ゲートがあるんだけど、
うん、
それを突き抜けてね、こう食道側に胃酸がわーっと上がってきて食道が溶けてしまうっていうのが逆流性食道炎なんだけども、本当にそうなっているのか、
うん、
それとも多少のね胃酸のアンバランスでそのような症状が出ているのかっていうのは、これなんで言葉でわかる？
しばらく見てみないとわからない。
わかんないよな。
うん、
でそういうちょっと冷静に考えたらいいのよ。
うん、俺昔ひどかったんだよね、その逆流性食道炎。なんかね、ちょっとなんか疲れた時とか、
うん、
ちょっと横になっただけで、喉が焼けるように痛くなって、
うん、
でなんだ酸っぱい匂いがしてきて、
うん、
それはね昔すごいよ、しょっちゅうだったそれは、
うん。
最近もうなくなったけど。
それはなくなるよ、俺と付き合ってんだから。
食生活変わったもんね、随分ね、やっぱり。
お
う、うん。
じゃあそれ治すのにね、うん、そんなお薬がいるかっていらないんだよ、
うん、
バグった自分の体の機能をね、
うん、
うまく調整するように自分で心がけするだけで大体は治っていくんだよな、うん、だって別にね、H2 ブロッカーは胃酸を抑えてるだけで、
うん、
そうなってる原因をアタックして潰してるわけじゃないからね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
で体の調整機能が元に戻るためのお薬でもないんだよ、
うん、
だからね、症状が消えるイコール治ったではないのでね、
うん、
だからこのガチ弁の中でもね、ちょうどそういう話をした人がいてね、喘息だっていう診断を受けていてステロイド吸引を勧められるのね、
うん、
そしてさらになんか胃の上部が痛いような気がするって言ったら H2 ブロッカーが大量に処方されたと、
うん、
でね、俺その人と面談で会ってるんだけどね、
うん、
そしたらさ、そういう風には見えない人なんだよ、
うん、
喘息でぜいぜい言ってる感じもない、うん、顔色も極めていい、
うん、
ただ喘息っていうのはね、ちょっとわけわからないところもあってね、
うん、
いきなり出たりっていうこともあるのでね、
うん、
一概には言えないんだけれども、でもそれの原因は 何なのかなってこう探った方がいいんだよね、
うん、
だってその人ね、うちの近所のこうちっちゃいあの丘みたいな山があるんだけど、
うん、
そこによく散歩に行くって言ってたんだよね。あ、ということは体も健全に動くし 考える力もあるし、
うん、
あ、この人は治せるなと俺は思ったわけ。
うん、
まあ、俺が治せるわけではなくてね、その人自身が治していけるだろうなって思ったわけね。うん、でね、何でもそうだけども、症状を抑え込んで、隠してしまってね、それで、実際はその症状を抑えてる間は体をバグらしてるわけだから、それで解放に向かうっていうことはまずないのね。
うん、
だからね、バグらせる薬っていうのはね、もう短期勝負で使わなきゃいけないの。
うん、
ということはね、その薬に頼ってる間に、早いこと生活改善しなきゃいけないっていうことなんだよな。
うん、
それが長期戦になると、今度は薬の副作用の方が、悪さをし始めるわけ。
うん、
それはそうだよ。バグらしてる期間が長ければ長いほどね、他に症状が出るんだよ。
うん、
そういうのがね、折り重なってしまうと、もう病気のデパートみたいな人っているでしょ、
うん、
で、なんか、もう40、50ぐらいでさ、20種類ぐらいの薬を飲んどる人とかおるやろ
う
が。
うん、いるね、結構ね。
もうああなったらもう、何から手つけていいかわからんよな。
まあ、痛み止めを常用してる頃、過去に。まあ、ひどかったもんね。まあ、効かなくなってくる。うん、で、また強いのを飲む。で、今度は全身がむくみ始める。
うん。
うん。
まあね、昔よく飲んでたもんね、痛み止めね。
うん、うん。今もう一切飲まない。
そうなんだ、やっぱり。
2年ぐらい飲んでないんじゃないかな、痛み止めって。
ただ、お前らはな、お前らはやで。何か症状があるとすぐわしに相談するけええんよ、まだ。じゃあ、ね、そこでよく言われることだけど、丸本さんは一体何者なんだと。いや、俺ただの普通の人だよ、と。ね、別に、医者であるわけでもなければね、何であるわけでもないんだけども、そういうことについて何年間か考えたっていうだけなんだよな。
うん、
考えたり、世界の論文を読み漁ってみたり、いろいろ権威ある先生について学んでみたりね。で、そう言うとね、崎谷先生とか内海先生の名前がなんか出てくる人って多いんだけど、
うん、
崎谷よりも内海よりも先にそういうところに目をつけとったのは俺なんよ。
うん、
だから実際には、病と戦う時っていうのは、僕はなんだ、アメリカの先生とか中国の先生とかオランダの先生とかさ、いろいろコンタクトしてたわけ。で、そういうふうなことをやってるとね、なんかね、なんとなく世の中の流れがこう、見えてき始める時期っていうのがあるのよ。で、え？これってひょっとしてとかって思い始めてね、
うん、
初めてこう全体像がぼんやりと見えてくるっていう感じなのかな。
うん、
でね、当初はね、僕もいろんなその試行錯誤があったりしてね、
うん、
西洋医学はダメなんじゃないかとかね、東洋医学のここはダメなんじゃないかとか、ダメなところに目が向くんだけども、
うん、
そうじゃなくてね、やっぱりね、それぞれ必要な部分は必要な部分として認めた方がいいなって思うわけね。
うん、
で、面白いことにこれも歴史に照らし合わせてみるとさ、結構ね、薬として活用されたのって植物が多いんだよ。
うん、
植物でね、植物ってじゃあ何なのかっていうとね、植物自体足もないしね、動き回れないでしょ、
うん、
だからね、ありとあらゆる植物がね、毒性物質っていうのを必ず身にまとってんの、
うん、
で、その毒性物質がね、実はすごい重要なんじゃないかなっていうのがね、分かってきてるのね。マッツンのうーんがだんだん声がちっちゃくなってるから、だんだん分かんなくなってきて
る。でも、大麻にしても、何にしても、
うん、
漢方薬にしても、
うん
うん。
身近な話で分かりやすいところでいくとね、玄米だよ。
うん、
玄米ってね、うん、玄米菜食がいいっていう人いるんだけど、玄米菜食ずっと続けてる人ってね、顔色悪いし、とても体力ないしね、
うん、
なんかダメダメなんだよ。
うん、
現実問題としてはね、
胃腸の悪そうな人が多いですよね。
実際胃腸悪くなるんで、あれ続けてるとね、
うん、
ところがそれはなぜかっていうと、玄米のフィチン酸とかねっていうのがこう悪さをするんだけれども、
うん、
ただしね、その玄米ってやっぱり力があるんだよね、
うん、
それはどういう力かというと、排毒させる力。玄米食べると下痢するんだよ。これ誰しもが。
それは消化できないからとかじゃなくて。
そういうこと、そういうこと。だから、消化阻害物質を身にまとって下痢するんだよね。で、その下痢するときにね、他のね、悪いものも一緒に連れて出てくれるっていう作用があるわけ。で、その部分をうまく使えばいいんだよね。ただし、玄米を玄米だけで食べるんじゃなくて、玄米にはね、やっぱり、ちょっとしょっぱめのね、お塩、いいお塩ね、との相互バランスが必要であったりとか、あとはごまなんかね、ごまなんかとこう組み合わせたときに、ごまもね、たくさん食べると、すぐ下痢するからね、いい作用が早く出るっていうことだよね。それから、やっぱりね、歴史をずっと紐解いていくとさ、いろんな野菜類なんかもやっぱりそうで、キャベツがよく胃にいいって言うだろ、
キャベジンができるぐらいだからね。
で、キャベツなんかもね、消化しないのになんで胃にいいんだろうっていう話だよね。ところがね、キャベツの中身をこう調べてみると、ビタミン U が多かったり、ビタミン A が多かったりとかね、そういうところの作用だと思われるのね。ただ、キャベツが胃にいいからって胃に悪い人がね、しばらく、こう、何週間か食べてると胃の症状が収まったりするんだけど、良くなったからってそれをずっと食べ続けると、今度悪くなるんだよな。だからね、自然にやっぱり食べ合わせを考えてもらいたいっていうことだよね。で、日本人がね、特に気をつけなきゃいけないのはね、納豆がいいって言われると、テレビなんかで言われるとね、バカみたいに納豆ばっかり食べる、出るんだよ。
デパートでもとかね、売り切れるからね、すぐね。
だからね、このガチ弁の人たちにも気をつけてほしいのは、例えば僕がね、ココナッツオイルがいいですよって言ったら、それ一辺倒になる必要ないんだよ。だから別に僕たちの体ココナッツオイルでできてるわけでもなければ、キャベツでできてるわけでもなく。ただ一時的にね、そうやって植物のね、毒をうまく活用することによって、体内の他の毒素とかがね、中和されていったりとかっていう出来事ってたくさん起きるので、そういうのが体系的になったのが和漢薬だったりとかね、漢方薬だったりするわけ。だからね、漢方の考え方の中でね、常時飲むと体が悪くなる薬とかってあるのね。あるいは常時飲んでもいいよっていう薬なんかもあったりするのね。で、食べ物にもね、それと同じようなことが言えていてね。例えば、ニンニクとか生姜とかっていうのは、これ漢方の視点で見ても、食べ物の視点で見ても、まあ積極的に取りたい、刺激物ではあるんだよね。一方で、じゃあ唐辛子はどうかっていうと、唐辛子も一時的にはいい作用をもたらしてくれるんだけれども、それを常食したりとか、バカ食いしたりとかすると、とんでもなく体が壊れていくんだよね。
まっつん、辛いもの食べも随分減ったよね。
もうないな、ほんとない。
ココイチの10辛とかさ。
食べなく、もう一切食べなくなったもんね、あれは。
あれだからさ、ココイチの10辛を食べてね、次の日下痢しましょうはありだよな。
なるほど。
続いたいがの。
完食できないよ、きっと。
最近無理だろうな。
じゃあまあ、胃の話に戻って、じゃあ胃が痛いと。急激に。まあ、じわじわとか。じゃあそういう場合は、とりあえずはどうしましょう？
まず生活のリズムを、リズムが崩れてないか、そして最近自分がストレスに感じていることがないか、それから食べ合わせはどうか、で、便はちゃんと出てるか、でね、意外にみんな勘違いしがちなところがあってね、なんか胃が痛いと思ってたらね、便が出てなくてね、なんか便が溜まってて胃が痛いと勘違いする人もいるんだよ。
うん、それはちょっとこうグーッと上がってくるから溜まってる。
まあそうなんだろうね。子供なんかよくその間違いを起こすっていうふうに聞いたことあるね、俺は。でね、基本的にね、ちゃんと快眠、快食、快便で体調がそんなに不良になることってないのよ。 で、夜眠れないとかね、朝起きられないっていう人なんかもね、実はいろんな考え方があって、朝起きられませんっていう人は、朝をね、一日のスタートだと思ってんの。
うん。
寝る時間をスタートに切り替えるだけでね、朝起きられませんっていうのが克服できたりもするんだよ。言ってる意味わかるかな？
わかんない。
最低7時間寝ようっていうことであれば、
うん、
夜中の12時をスタートにするのさ。
うん、
そして朝7時に起きる、
うん。
で、それを1日の絶対パッケージにしてしまうと、
うん、
いいわけよ、
うん。
で、朝起きられませんっていう人、だいたい2時、3時までやってたりとかね、
うん。
するのよ。普通にね、だからね、ちょっとずれてんだよな、サイクルが。うん、そうするとさ、それが体の生理サイクルと合わなかったりすると、胃が痛かったり頭痛がしたりとかっていう症状が出たりするよね。そして、あとは食べ合わせを考えてみる。ただね、生きて命のあるような食べ物を食べていてね、普通に変なものを排除して食べていてね、あんまり胃が痛いって俺ね、ないと思う。現実的にさ、俺の言う通りの食事やしてて、みっちゃん胃が痛いか？
宴会が続くと胃が痛くなっちゃう。
そういうことだよな。
会食が続いたりすると。
だったらまあ、そこの部分のリズムをなんとかしなきゃいけないわな。あんまり俺もね、聞いたことないんだよ、それで。まあなんでね、なんか症状が出たら実はラッキーだと思ってもらって、
うん、
何かね、改善するきっかけになると思うんだよね。
うん、
ピンチはチャンス。
そういうふうに考えたら、なんか前向きにね、楽しく生きていけるんじゃない？
そうだね、でもね、うん。
ただ、ここで誤解してほしくないのはね、もうね、病気が複雑化しちゃってる人、
うん、
慢性的になっちゃって複雑化してる人、
うん、
これは紐解きが結構大変なんだわ。だからちゃんとね、そういうのを克服した人とか、知識ある人とかと一緒にね、正しくアプローチしていかないと、そして結果を急いじゃダメだな、絶対に。
それはまあ、5年も10年もかかって体の中の悪いところが、こう、だんだん芽生え始めてきてるのが、1ヶ月で治るかっていうところだよね。
うん。で、特にステロイドを使ってる人は、ステロイドって必ずね、リバウンドするんだよ。
うん。
やめた時にね、急激に悪化することがあるのね、症状がね。そうすると、丸本さん嘘ついたなとかってなりがちなんだよね。うん、まあ、俺が責められるのは別にいいんだけどさ。
うん、
自分が苦しいやろ。だから、ステロイド使ってるとね、もうこれ徐々にしか治せないんだよな。ステロイドからの離脱って本当に大変よ。名前の通り副腎皮質ホルモンって言うんだけどさ、
うん、
副腎がバカになるからね、
うん、
外から与えられることによって、
うん、
もう完全に体がバグるんだから、
ある意味覚醒剤より怖いやつだね。
いやいや、そうなんだよ、ステロイドって覚醒剤より怖いんだよ、うん、ただステロイドって即効性があってね、
うん、
嘘のようになんか痒みが止まったりするんだよ。ほんと魔法だよね。ただ依存性がすごく高くて、だんだんだんだん強くしていかなきゃいけないっていうのが問題なんだよ。
うん、でも消化はそんな強いものを子供に塗ったり赤ちゃんに塗ったりとかって最低だね。
まあそれは対処療法だから仕方ないんだよな。だから構造的な悪なんだよ。それはね、親もそうなんだよ。子供が痒がってね、機嫌が悪いのをお医者さんにね、連れてってね、お医者さんに治してくれって言うんだよ。もう夜も寝られないんです。自分が。自分がとは言わない。子供がかわいそうなんです。嘘ばっかりつくんだよ、親がな。そうじゃないんだよ。子供はね、例えば腹が減って泣きわめこうが、親が与えなければ飯食えない。 じゃあね、どんだけかゆがろうが、あの、全身引きちぎるようにかきむしろうがね、うん、親が薬塗らなければ薬害にはならないわけよ。
うん、
じゃあなぜ子供がそういう風になってるかっていうのを真剣に親が考えないからそうなるんだよ。まあこんなこと言うとね、反発する親も出てくるんだけど、でもね、事実その通りなんだよ。でそういうね、厳しい反発を起こす親でもね、結局目の前でさっとステロイドを塗ってあげて、ほら、痒みが止まったでしょ、今日はゆっくり寝れるよ、じゃあまた来週来てくださいねってニコニコしたね、お医者さんが言うんだよ。うん、最後に飴なんかくれちゃったんだよ。さあ、どっちの親が正しいからね。
うん、ステロイドか。
うん、まあとても難しい問題だからね、一概にこうだよっていう白黒論で片付けない。
うん、
でゆっくり直していくしかないもん、そうなったらね。
まっつはもう今塗ってないの？
あ、もう塗ってないよ。
まっつみたいな重症のタイプはね、ステロ、うん、あんたでもね、偉いなと思うのは、
うん、
どういうわけか俺の言うことよく聞くよな。
まあそれ結果が分かってるからじゃね、やっぱり。
あんたよくこう離脱できたと思うよな。
構成したね。
いやでもね、マッツ見とったら分かるんだけど、まだ症状はあるんで、
うんうん、
でも出会った頃5年前とは全然違うもんの、
うん、ひどかったもんね。本当ひどかった。そうね、
まあだから本当に会った頃ってまだ薬飲んでたもんね俺ね、
うんうん、ただ5年前の頃は俺がまだここまで知識もなかったしね、こうした方がいいよなんていうことを言ってなかったと思うの。俺自身がだって悪の権限みたいな、ね、俺こそそのアレルギーの長者だみたいな。
で、飲んでは胃薬飲みーの。
胃薬飲んでアレルギー薬飲みーのだったわけだからね。だから、お前より俺の方がひどいんだぐらいの、あの勢いだったんだからさ。ただ、経験的にステロイドだけは避けてたけどね。ただ、抗ヒスタミン薬とか飲んでたんだから、まあ、結果としては一緒だよね。
わかりました。
うん、だね。
うん、まあ、というわけでね、とりあえずそのむくみの件ね、
うん、
むくみの件から大きく脱線してあれしたけれども、まあ、いろいろこう、出てる症状に関してはね、冷静に考えてほしいねっていうこと。
はい。
ですね。
はい、じゃあ終わりにしましょう。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい、お疲れです。はい、どうも。